須田さん。
はい。
私はトウモロコシの会会長の吉田裕樹なんですけれども、あなたは？
はい、菅津です。
あ、すいません、なんか、あ、ごめんなさい。ごめんなさい。すいません、なんか、穴という穴から血が吹き出てきちゃったんですけど、全然心配しないでください。
もうそれ、新たな伝染病のフェーズに入ってます、
ね、あ、違いますよ。コロナウイルス関係ですよ。川崎病。
川崎病ですか。
今、川崎病の症状がコロナウイルスで出るって言われてるの知りませんか？
あ、そうなの、はい、全然知らなかった。
なんか血管にいろいろ障害が起きるっていう。しかもね、子供にそういう症状がね、まあ、川崎病自体は子供に出やすい症状なんで、3歳児とか、10歳未満の子とか、だから川崎ディジーズ、まあ、イギリスとかアメリカですけどね、それ出てんの。川崎ディジーズが結構疑われてるって言ってますよ。
いや、なんかさ、あれだよね、その血栓ができてうんぬんっていうのは僕もなんかの記事で読んだんですけど、
はい、
恐ろしいよね。それで要は二次的ななんかさ、この麻痺が起きたりとかさ、なんかそういう可能性もあるわけでしょ、要は。
だから、まあ、あちこち血栓が起きるっていうの言われてますよね。脳梗塞だったり、あの突然ね、血を吐いて倒れたって、すごいこの初期の頃に言われたじゃないですか、中国で、武漢で。あれ嘘だろって言われてましたけど、突然信憑性が増してきましたからね。
で、今会長はその状態で果敢にもラジオを収録してる。
そうですその通り。
はい、
まあ、毎回そうなんですけどね、命がけでラジオやってるんで。
はい、
はい、
命がけでラジオやってるって言えばさ、
うん、
聞いた？
え、聞いたっていうのはもちろん名前を言えないあのお方のラジオですか？
ナインティナイン岡村隆史のオールナイトニッポン、昨日聞きました。
ああ、そうか、2回目って言い方もおかしいけど、謝罪後初のラジオ。
そうなんですよ。やっぱね、僕は昨日聞いた、生放送で聞いてたんですけど、
はいはい、
彼もまた全身ラジオマンでしたね。
ああ、全身小説家みたいな言い方ですけど、
と思いましたけど。
あ、なんか結構前回はね、菅田さんが結構渾身の批判をされてましたけど。
いや、あのね、今回も、いや、あの前回のこのラジオでもお話ししたけど、
うん、
まあほら、ああいう騒動があって1回目の時っていうのは謝罪モードだからさ、ある意味予想の範囲内じゃないですか、
うん、
だからその進化を問われるのはその次の放送、要は昨日の放送だよってことを言ったと思うんですけど、
うん
うん、昨日もね、結局矢部さんが出てきてくれたんですよ。
あ、また
で、なんかいかにやっぱ自分、まあ、岡村さんたちが、岡村さんがダメとかやばい人、
うん、
うん、だって話に終始しててね、
うん、
なんかあんま良くないのかなって思いつつも、まあリスナーたちを大事にしたいんだっていう思いはちょっと伝わってきてですね。
じゃあ、そっか、あんまりね、そうやって悪口ばっか、悪口とか批判ばっかしているのもこれからずっと続くんですかね。そしたら本当にトウモロコシの会の吉田今二会みたいなのがずっと続くってことでしょ。聞くに耐えないじゃないですか。
あのね、ちょっとね、それを感じました、その、ね、あの、うん、高校時代とか、なんかあとその高校とか、うん、なんかサッカー部の、同級生とかに会った時に、うん、こんなひどいこと言ってたみたいな話とか、矢部さんが結構してて、
はいはい、
で、それを岡村さんが、あ、覚えてないんやね、やっぱそれだけやばかったんやね。でそれで終始してて、はい、まあただ、あの、それは 間接的に考え、あの逆説的に考えると、今までずっと十何年やってきたラジオのヘビーリスナーの人にとっては、それこそあの滑らない話をもう一度話してる感じなんですよ。
あ、もう、なるほど。
昔のその話ね、みたいな、うんうん。うん。だからね、そういう昔から聞いた人にとっては結構面白かったかもしれないけど、
うん。
うん、で、まあそんな中で、やっぱしね、前回の時もやってましたけれども、やっぱね、なぜかこの、読者投稿のおはがきのネタコーナー。
まあ、あれ、スポンサーがついてますからね、やらざるを得ないっていう。
そう、エイブル。
エイブルのね、あれ、ま、割と地獄味ありますよね、あれね。私、あの、前回、初めて一回聞いただけなんですけど、あれまたやったんだ。
うん。あれね、そうで、今回もまたどんな地獄が聞けるのかなと思ってね。うん、久しぶりに僕は深夜のさ、3時前ぐらいに、深夜放送に向き合う、なんか受験の時を思い出しました。
ああ。ラジコがある、タイムフリーがある、現代。うん、なのにね、
でね、そのコーナーっていうのがオカムセンター試験っていうコーナーなんですけど、
うんうん、聞きましたよ、はい。
で、なんかこれクイズ形式なんですね。センター試験にかけて、うん、ちょっとこう問題が出てそれに対して答えるみたいなコーナーなんですけど、うん、結構きつくて
、はい、
言っていいですか、一つ。
はいはい、どうぞ。
ジャスティン・ビーバーの飼っている猫の名前。うん、
ああ。まあ、大喜利ですよね。
うん。
はい。
で、答えが、寿司、ツナ。多分これ本当にそうなんですよ。
ああ、なるほど。まさか大喜利じゃなくて、本当の答えね。
そう。で、だからジャスティン・ビーバーの飼っている猫の名前は、うん、答え、寿司、ツナ。言った後に、まあ多分普段だったらこれで面白いことをリスナーの中に対して面白いことを言ってたと思うんだけど、
はい、岡村さんがね、
岡村さんもああいうモードだから、うん、それに対する答えが全然知らんかった
。あ、そうなんや。
昔から飼ってんのかな。
あ、これほんまにそういう名前なんや。全然知らんかった。矢部さんもいたんでしょ、その場に。
矢部さんもいたけど、結構そこはノータッチ。
まあ、確かに、2周回って面白いっちゃ面白いよね、その時間。
あ、そう、だから、まあ僕はね、その2周回ってを楽しみたかったんで、うん、聞きましたけれども、うん、でもなんか、あれだよね、本当にこう、悪い意味でさ、昔と変わらない違い方形みたいなラジオで、
うん、
今回みたいな騒動が起きちゃったわけだけど、いい意味でも全く本当昔とオール、特にナイナイのオールナイトは変わってないですよね。
オールナイトっていう感じがしますよね。私なんか全くオールナイト日本聞いたことない人間なんですけど。
あ、そうなんですか、うん、
だって自分のラジオ初めてからラジオ聞くようになったんで。
あ、
まあ、つまり20代後半30手前ぐらいからですよね。
うん、
なので全くあの普通の我々の世代、私の世代とかね、菅田さんちょっと一つ上ぐらいの世代のラジオ熱というかラジオ愛というのは共有してないんですけど、まあ、もちろん今西さんほどじゃないですけど、今西さんは一回もラジオの方聞いたことないですからね。私と同じキャリアだとして13、4年ぐらいラジオプレイヤーなのに、まあもちろん素人のね、ネットラジオですけども、一切ラジオ生まれてから聞いたことないっていうのも、なかなか逆にそんなことできる人間性って、貴重というか難しいですよね。
まあでも、うん、まあ僕がね、かなりやっぱそれで聞いてた方だと思うんですけど、
うん
まあ、なんか本当にね、昔のオールナイトそのまま聞いてるなって感じで嬉しくもあったんだけど、うん、ただスポンサーは異常に減ってるよね。
ああ、それはでもコロナの影響もあるんではなくて。
いや、違うと、オールナイトニッポンってジングル流れた後にスポンサーを最初に言うんだけど、
うん、
4つか5つしかなかったんですよ、今回。
まあ、4つ5つ入ってりゃいいんじゃないの。あ、全体でってこと。
そうだ、僕、うん、あの大月健一のオールナイトニッポンの時は、うん、同じのを録音して各10回ずつぐらい聞いてたんで
怖
あのスポンサーも今ソロで空で結構言えるぐらいなんですけど、それに比べると、
うん、
全然あれですね、うん、
トリセンとか安全です安心です、トリセンとかですかね。
それはあの大沢優里の方でしょ。
週末はタイムサービス、はい、佐古道代です。まさか過払い金が戻ってくるなんて。そうなのよ。でも弁護士に相談しなきゃいけないんだろう。大丈夫、電話一本で何でも聞いてくれるからって、あのあれですよね、同窓会で出会った元中学校の同級生の今のおじさんおばさんたちが会話してる CM とか、
あのねそれ本当にもう初期っていうか最近だよね。
まあそうですね、
オールナイトニッポンの時はブルボン、ポニーキャニオン、角川書店グループ、ポッカ富士坊、青春出版社、角川グループ、以上各社の提供でみたいな感じで、
キラ星のごとくじゃないですか。今は取り選か弁護士事務所か政教新聞ですもんね、大体ラジオって。
そうだから本当にスポンサー減ってラジオって多分大変なんだなっていうのは。
ネジゲージ、あなたの心も回したい、
それ、
はい、
なんすか、もありますよね、
はい、
うん、まあ、そう思いました。
全然悪口ではないんですけど、ものすごい地方に旅行した時になんとなく寝る前につけたテレビ、夜遅くやってる CM ですよね。
あの静止画のやつね
そう、あの企業の社長さんが明らかに社長さん本人だなっていうのが出てる、はい、ちょっとおちゃらけた格好でね、ちょんまげとかつけちゃって、
あの結構さ、テレビとかもそれこそこのコロナ禍で、
うん、
あの CM 減ってるイメージあるよね。
ああ、そうなんでしょうね。まあ、ただテレビは見るはずだけどね。ほら、渋谷駅前の広告が外されてるとか、まあ、あれはわかるんですよ。
なんか、あの、減ってるっていうよりも、知らないメーカーが安い CM を、ゴールデンに流すことは結構増えてきた気がしますよ、
うんうん。まあ、再放送が多いから、さすがに大手企業は流さないんですかね。
うん、だから、なんかね、やっぱそういうところも含めて、こう、いろいろ、なんていうんですか、新しい生活、
うん、
新しい生活様式になりつつあるのかななんて思ったりもするけどね、うん、
最近では菅さん周りは新しい生活に慣れてますか。
慣れ、なんかね、あれニューワールドオーダーみたいでかっこいいよね、はい、新しい
新世界秩序ね
僕ね、昨日ちょっと新宿に用があってちょっと出たんですよ、うん、
はい、
うん、で結構さ、ツイッターとかネットとかだと満員電車が復活したとかさ、
うん、
言われてたじゃないですか。全然別に減ったまんまでしたけどね、
まあ、新宿は確かに人通り少ないですよね。逆に、もうちょっと住宅街的なところは人多いですけどね。
ああ、まあそうね、うん、ただ電車もね、すご
くだよ。今逆に私が新宿の方にあまり帰れていないので、あちらの様子がわからないんですけれども、
ほら前回今にさんと、一緒にラジオでさ、歌舞伎町が結構やばいことになってるって話、
はいはい、
出たじゃないですか、はい、まあ、いまいち何がやばいのかわからない例え話でお話されてた、うん、
そうですね、結構引き出してあげようと頑張ったんですけどね、こっちも。ぼんやりしたまま終わりましたよね。
おじさんにずっと追従して、やばかったです。
そうそう。
ですか。
そう。追従されたんですよね。うん、追従されたんだと別にいいじゃないかと思いますけどね。
そう、だから、まあ、いまいちちょっと分かりづらいなって、はいはい、正直思ってたんですけど、はい、昨日ね、ちょっと知り合いから、全く今にさんとかラジオ関係ない知り合いから、うん、 たまたま歌舞伎町の話になって、
うん、
でね、やっぱりやばくなってるっていうのはちょっと具体例として聞いたんですよ。
おう、どういうのがあったんですか？
あのね、その人はまず女性なんですけれども、うん、名前、ね、あのお店の名前は多分ていうかお店の業種もちょっと限られてくるんで、うん、若干ぼかすんですけど、
はい、
C 社屋さんです。
C 社
水タバコ、ね、
はい、
うん、のお店が、まあ、で働いてる人なんですよ、その人は、うんうん、でまあ、そこって要はその水タバコを提供して、1500円とか2000円ぐらいで、まあ、1時間とか2時間とかずっとその吸ってられる、
はい、
でフリーブークだから全然平気らしいも、はい、まあ場所柄やっぱホストだったりとか、そういう人が多かったらしいんだけど、うん、今もう本当にホストとそれに貢いでる女の子、
ホス狂いだね、
うん、ホス狂いの子とあと家出少女と、
うん、
まあ、それのハイブリッドのメンヘラしか今もいないらしいんですよ、そこに。
あの見分け方としてはカバンについてるサンリオキャラクターに見分けるといいんですけどね。
うん、あのマイメロつけてるか MCM のカバンか。
MCM のカバンはだからホス狂いの子は大体つけてて、うん、でマイメロなんですよ、う
ん、そうですね。
家出少女の場合はポムポムプリンとか、
ね、そうですね。でそういう子しか来てなくて、
はい、
で同じその空間でもう全くお店の入れ替えの人の入れ替えが全くなくて、
うんうん、
10人とか20人とか同じメンバーがもう住んでるみたいな状態になってて、
うんうんうんうん、
このいつしか奇妙な共同生活みたいな感じになってきてるらしいんです
まあよく言えば大学のサークル棟みたいな感じで、
うん
うん、悪く言えば本当に社会の最、まあなんていうんですかね、最底辺というと失礼ですけども、もうドロドロになったところですよね、
うん、でそこであのホストの人たちがやっぱり仕事がある人もいればもう今お店が休んでる
というのもあるし、うん、そういうところにいるってことは忙しくないってことですもんね、
うん、でそうしたらそこでそのホス狂いの子たちに営業をかけるんですって。
うん、
で
店でやれよって話だよね。
でそのホス狂いの子たちはそこからどうやってお金を探してくるかっていうと、
うん、
これまたね、着せずして岡村さんの言ったことを若干証明しちゃうことになるんですけど、
はい、
パパ活にみんな勤しみ出すらしいんですよ、
うんうん、
でパパ活グループみたいなのをその中で作ってて、
うん、
成績表みたいのを貼り出してるん
ですよ。 C 社屋にだから店でやれよっていう、
まあ、うん、であのまあ結構そう具体的にそのじゃパパ活の人何してるかっていうと、うん、あのね結構えぐい話いっぱい聞いたんですけど、
うん
うん、じゃあ今から私あのおっさんのところ行ってうんこ食べてきますって言って出る。
ほうほうほう。
そしたらみんなが行ってらっしゃい頑張ってねって言って送り出す、
うん、はい、完全にデリヘルの待合所みたいになってるんですね。待合所じゃない、待機場みたいに、
うん、で3時間ぐらい経って帰ってくるとその子が右手に30万持って、
うん、
やりましたって言って帰ってくるんですね。でそしたら今度別の子たちもあじゃあ私もこっから取ってくるこっから取ってくるって話で、うん、結構ねそれでその中で回して、
うん、
回してるんだって。だからねなんかね本当にこう弱肉強食みたいな感じの、うん、
まあ、場所になって、はいはい、まあ、ホス狂いとホストの文化っていうのは別にコロナ関係なく前からそういう感じではあるんですけどね、まあ、ラジオでも何回か話してると思うけど、ホス狂いの子はまた風俗行ってババと稼いできてそれをホストに貢いで、ホストはなんだっけ、スーパーキャバ嬢とかに貢ぐみたいな。
ああ、そうですね、だからなんかねそれが余計にその仕事がないグループっていうのが一つあることで、うんうん、 余計にそのお金の争奪戦みたいなやつ、
うん、
稼ぎ方が結構前よりも緩くなってきたりとかしてて、うん、だからおじさんは気をつけてくださいねって俺に対して言われて、
パパ活何を気をつけるのか、逆にまあ岡村さん的には相場が下がってるんじゃないですか。
あ、でもそれもなんか話してて、
うん、
その一段とは別でやっぱりそのまあ俗に言う未成年の子たちっていうのは1時間で働いてちょっとのお金もらうよりも本当に自分の体を差し出しちゃって結構安い額で、
うん、
する人がやっぱしここ1ヶ月ぐらいで増えてるっていうのはその人からは聞きました、
ね、はいはい、だいぶだからやばい貧困問題と絡む性風俗産業のいい面もあれば悪い面もある、うちの悪い面えぐい面が出ちゃってますよね。
で実際にそれこそ風俗で働いてる人にとってみれば、
うん、
例えば、ね、その女子高生がちょっとお金が欲しいからって言って5000円とかで自分を売ったとしたら、
うん、
風俗のお客を取ってることになる、
値崩れ起こしますもんね、
うん、だからやっぱそれはそれで結構あいつらムカつくわって話にもなってるみたいな、
うんうんうん
うん、なんかそういうのことは聞きましたね。
はい、嫌な話ですよね、あらゆる意味で。だからそこはさ、やっぱりそう考えると岡村さんの発言はやばいですよね。それを楽しみにしているっていうのは、いや、ギャグでも言っちゃいけない話ですよね、完全に。確かに
それとあとやっぱりそのホストとかそういうのとは別で、うん、あの結構歌舞伎町は今井さんが言った通り、はい、カツアゲとか置き引きはすっごい増えてる。
まあ逆に1回ぐらい見た方がいいのかな、その歌舞伎町の様子を。
そうですね、なんか、うん、結構ほんとね。でその人なんて別にその何ゲームをすごいやるようなタイプの人じゃないのに、
うん、
その人でさえ龍が如くみたいになってるみたいって言ってましたよ。
まあそうだよね、まあ俺もそういう感じなのかって思わず今言いそうになってるぐらいだからゲームやってない人だからこその例えでしょうけどね、うん、
で今ね、うん、あと一つだけあるんだけど、はい、その人のそのまあ悪い指定がちょっと何人かいるらしいんだけど、
はい、
一番ね今あの稼げるのが結局ね迷惑メール送って出会い系サイトに誘導して、
うん、
それもその粗悪なマッチングアプリとかじゃなくて、
うん、
もうメール開くので500円とかそういう
今時、
うん、今時そういうのをその誘導してお金を取るのがすごい今一番稼げるんだって。
え、どういうこと？それはコロナの影響でそういう風になるの？
だ、要はみんな家にいたりとか暇してるでしょ、
うん、
結構昔からあるテンプレのこのこんなことあるかいっていうような迷惑メールがあるじゃないですか。
桜井翔だけど、
まさにあのそれ本当にその通り言って
た。ちょっと今人間関係で悩んでて話聞いてくれるかな。
でそれが本当に引っかかるんだって。
まあ本当に引っかかるからああいうメールは絶えないんでしょうけどね、まあ、それも昔から言われてることだけど、うん、主人がワニに食われましたとかね。
その人は女性なんだけど、
うん、
あの同じ女性の知り合いが、
うん、
やっぱ桜井翔になりきって
まだ桜井翔なの？
うん、
俺たちがだいぶもう20代の頃とかじゃなかったっけ、桜井翔流行ったの、
うん、そうで、あのリアリティを持たすために、
うん、
あのミュージックステーションとかやってると、
うん、
ミュージックステーション中は絶対にメールすると着信音でタモリにバレるから絶対にすんなよとかそういうメールをするらしい
あ、じゃあ信じざるを得ないですよね、うん、ちょっとそんなこと言われたら本当かもなって思っちゃうかもね。
で僕もそれ聞いてて、いやそんなの引っかかるやついないでしょって話をしたら、うん、いやすごいいて、中には本当に申し訳ない感じで、あのすごい今悩んでて、あのもう本当に翔くんにちょっと顔向けできないよみたいなメールをしてくる人がいて、
うん、
でどうしてだいみたいに送ると、今私あのガクトさんにも言われてて だから、なんか最低だよね、私って、みたいな感じのメールをしてくる人とかも、で、その GACKT さんも別の人がやって、そのグループの別の人がやってるんですけども、
もう筋抜けなんだね。
ねえ、だからさ、で、そういうのがやっぱし、以前よりも、結構このヒット率っていうの、それが高くなってる
まあ
らしいん
精
です
神的に落ち込んでいるところもあるだろうしね。まああ
ねえ、だ
と
から、
こうやってなんかちょっとバカにしてるように我々も言ってますけど、わざとそういうものすごく馬鹿げたメールにしてるのかもしれないですよね。だって中途半端に、信憑性のあるようなメールにしたら、ある程度、まあ、社会的常識であったり、ものの分かっている人も引っかかっちゃったりしたら、フィルタリングできないから効率悪いじゃないですか。そういう馬鹿げたメールで引っかかる人が一番、カモなので、
ああ、そうです
特
ね。
上のカモ以外もね、引っかかっちゃったら効率悪いですかね。上級クラス、中級クラスまで。
中途半端に頭が良かったらそこで訴えてきたりとかする可能性とかも考えちゃいます
あ
もん
るし、
ね。
費用対効果は悪すぎますもんね。だからわざとそういう、本当に笑っちゃうぐらいばっかげたメールにして、で、だからある意味、例えばまあこういったあれですけど、多少ほら、IQ とかも低いというか、社会的常識がある程度ちょっとなさすぎるというか、病院にかかったら病気って診断されちゃいそうな人とかを狙ってるんでしょうね。
そう、具体的に本当にほぼそういう言い方をしてましたけれ
それは効率がいいってことなんですよね。まあ本当に嫌な話ですよ。
そう、いやだから本当にこうね、なんか、まあ、これ聞いてる人で引っかかる人はいないと思うけどさ、そういう身近な罠って多分今まで以上に増えてるじゃないですか。で、うちにいると暇だし、なんか普段しないこととか見ないものって見ちゃうことあるだろうしさ、やっぱ怖いなと思いながらね、聞きましたけどね。
そうですね。そういう人を引っ掛けるようにしないと、でもお金は儲からないからな。
そうなんですか。
そうじゃないですか。マネタイズの方法としては。あまりこうやってね、リスナーとギスギス喧嘩しているような感じになると、マネタイズはできないですよね。
まあ、そうかな。
だからほら、最近配信やってるじゃないですか、ラジオトーク。あれはなんか結構向こうからやってくれって言われてるのもあってやってるんですけど、
津川さんがイラスト描いていただいてるやつです
そう
よ
です
ね。
ね、はい。で、ただあれも別にマネタイズできるわけじゃないんで、
ああ、そうなの。
なので、別にあれで YouTube みたいにお金が入ってくるわけじゃないんで、ただ差し入れって機能があるんだよね。で、それはなんか向こうからやってくれって、ほら、ラジオトーク側からやってくれって言われてる人には、なんか100%もらえるらしいの。ポイントが。で、ポイントは Amazon とかにできるのかな？俺もよくわかんないんですけど。差し入れいくつか届いて全然、でも、こっちにポイント来ねえじゃんって超怒って、運営側にもう怒りのメール、長文を書いたところで、はたと思ってちょっと読んでみたら、ちょっとなんかツイッターアカウントと連携しないとポイントは付与されませんって書いてあって、あ、やべえ、よかった。メール送らなくてよかった。怒りのメール。で、慌てたのがつい1、2時間ぐらい前なんですけど。でもほら、そういう差し入れもさ、こういうスタンスだとくれないじゃん、ほとんどの人は、リスナーは。もっと、リスナーのことを心から愛してて、怪談もラジオも心から愛してる。本当、命かけて一生懸命やってるんでっていうスタンスの人じゃないとダメじゃないですか。だから、無理なんだろうな。でも、差し入れ、まあ別にいいんですけど、別にくれなくてもいいんですけど、それがほぼ唯一マネタイズできるような手段なんで。まあ別にくれなくてもいいけど、あ？何？あ？聞
頑張っ
こえ
とる
ない？
よ。
あ？
岡村さん頑張っとるじゃないですか。
本当ですね。まあ、こうやってぐちぐち、遠回しに金くれっていうことしかできないじゃないですか。
そうね。
でもものすごいあれだ、配信の時間、時間じゃないか、配信の、配信じゃない、視聴回数が多くなれば、1万円、2万円レベルだけど出るかもしれないみたいなことは言われた。でもそれも1万円、2万円レベルですけどね。
それってさ、その、銀羽っていうかさ、なんかちょっとコスパ的にあんまり良くないよね。
まあ、だから、何かのついでにあげるじゃないとダメだよね。ラジオトークにの配信に命を捧げるぐらいにしちゃっても、月収1、2万じゃ、さ、月収1、2万いくだろうけど、頑張ってね、やれば。でも、それにリソースを割いちゃうと死ぬので、これは本当に、例えじゃなくて本当に死ぬので、餓死しちゃうので、家賃も払えなくなっちゃうんで、だから、まあ、ラジオとかの切り張りぐらいしかできないよね。昔のラジオの階段とかはあるから。
ああ、はいはい。
でも、まあ、いずれにせよ、まあ、それはアーカイブしようしようとはずっと思ったんで、
うん、
だいたい2時間ぐらいあるじゃないですか、1回。
うん、
で、その中で階段語ってるパートとか、どこにあるかよくわかんないじゃないですか。
まあ、だいたい後半だよね、いつも。
うん、そうそう。で、自分的にもアーカイブが欲しいなと思ったんで、うん、その作業のついでに1、2万円発生するんだったら、まあまあいいかなっていうノリでやってる感じなんですよ。
あ、
うん。で、その時にムカつくのが、階段やってる途中にすげえ相槌挟んでくる菅津さんとか今井さんなんですよね。あれ、ラジオの流れだったらいいんですけど、ラジオトークで俺の階段だけはポンって独立してあるじゃん。
はい、
いきなりな、え、なんてこんな、あれ、吉田っていう人じゃない人の相槌とか、相槌だったらいいんですけど、なんか意見とかをポロッと差し挟んできたり、これ聞いてる人気持ち悪いぞって
、うん、あの伊集院光のラジオ の、 あの、うん、笑いの人みたいな感じね。
いや、あれだったらわかるよ、あれだったらさすがにいいんだけど、ああいう感じじゃなくて、ああなるほどね、これつまりそういうことかなみたいなことはさすがに言わないじゃん、はい、笑い屋の人も。リアクションじゃないんですよ。相槌とか意見なんですよ。
うんうん。
うん、
すいません。
いや、まあ、怒る筋合いじゃないんですけどね。だって、まさかこういうふうに独立して使うとは誰も思ってなかったですからね。ね。
なるほど。
うん。まあ、だから笑い屋みたいなもんだと思ってもらえるのかな。何にも知らないで聞いた人は。でもいるはずですよね。何にも知らないで聞いてる人。
でもね、逆にそれがさ、なんか本当、うん、なんか回り回ってさ、
うん、
やばい例の意見が入ってるみたいなさ、
うん、
年で、
うん、
ま、になってバズるっていう、
うん、ま、絶対知らないんだけどね、一切怖くはないんで、明らかにもうニュアンスからして、ただうざい、キモいだけなんでは
い、もうすいません、はい、
まあね、だから岡村さんの時もありましたもんね、あの終始スタッフの笑い声が、あんなひどい発言の裏で終始スタッフの笑い声が響いていたってネットニュース絶対書かれましたよね、あれ、どのネットニュースにも。だ、そっか、あ、でも確かに分かんない人、知らない人知らないもんね、ラジオの、深夜ラジオの一人語りって絶対笑いがいるっていうのが、放送作家が笑ってるっていうのが、面白くなくても笑わなきゃいけないじゃん、あれ。
まあ、伊集院さんのとかね、別に僕、あの笑い屋さんが逆に嫌であんま聞かなくなったぐらい。
それみんな言いますよね、だから、まあ、自分もそうなんで、
うん、
だから本当に面白い時にしか笑わなくていいからねって言ってますからね、菅津さんには、今にさんにも、はい、本当に面白い時だから笑ってるんですもんね、僕のモノマネとかが、はい、まあ、
モノマネはいつも結構引き笑いなんだけど。
そうね。
はい、うん。
そう。でもあれは面白いっちゃ面白かったですね。終始スタッフの笑い声が響いていたって。
ね、んでさ、そういうなんか書かれ方をしちゃうとさ、
うん、
すごいこう、なんか、何、例えばいいんだけどさ、なんか、レイプ中にゲラゲラ笑ってるみたいな印象に聞こえちゃうじゃないですか、なんとなく。
だからわざと、まあ、ライターだからさすがに深夜ラジオの、ノリが、なんとなくは、知識としては知らないことないだろうから、ライターの人は。まあ、ある程度わざと書いてるんでしょうけど、まあ、ただ本当に知らないで書いてる人も いるかもね。本当に生まれて初めて深夜ラジオ聞いて、なんでこのずっと笑ってんのってドン引きした人も、まあ、中にはいるかもね、ライターさんの中にも。
まあね、なんかラジオ所作みたいなのってさ、なんかまあずっと聞いてればなんとなくこうお約束みたいなのって分かってくるじゃない、だけどね、やっぱそれが分かんなくて聞くと確かにちょっと怖いよね。
だし、まあ、じゃあ笑い屋の存在を知らないのすげえ無知だなってツイッターとかで書いてあったけど、それもまた違うしね。知らないのが当たり前なんで、知らないのが悪いっていうのもおかしいからね。それの延長線上が、だから深夜ラジオはああいうノリなんだから文句挟むなよっていう意見と同質ですからね。
そうですね。
私もネットラジオだから何でも喋っちゃっていいんだよとは思ってないですからね。
わかりました。
はい、
まあ、結構遠慮してますけど、はい、前回も言いましたけどね。
まあただ深夜ラジオよりも遠慮しなくていいと思ってますけどね。何回も言ってる通り全くマネタイズされてないんで、 YouTuber とは違ってこれ1円も発生してないんで。
そうですね。
だし完全に放送免許を国からいただいて放送しているっていう特権の特権があるわけじゃないですか、放送局っていうのは。そうじゃないんで、そういう特権があるからこそ公共性は担保しなきゃいけないわけです、放送局っていうのは。だそれと同じレベルで語られるのは困りますよね。
そうですね、
だからまあ
俺の場合は単純に嫁が怖いからセールして話
して、だからね、もちろん誹謗中傷やプライバシー侵害はやっちゃダメですけど、意見レベルだったらいくらでも突飛なことは言っていいとは思ってるんですけどね、素人のインターネットラジオは。
M がつまんないとかそういう話
もね、はい、別にして、ね、まあ、もちろんそれで反論されることも込みですけどね、
はい、
はい、ちょっとね、結構いろいろメールが届いてるんで、
はい、
行きたいんですけどね、今回やっぱりね、怪談は結構語りたいなと思ってるんですよ。
はい、はい、
ですね。今言ったようにラジオトークのストックにもなるから、
はい、
あんまりほら一人で怪談収録してるのってあまりにも暗すぎるじゃないですか。しかもここ妻の実家なんで、
はい、
ね、義理のお母さんとかをちょっと今から録音するんで降りてってもらえますかって、2階から1階に下ろして一人でごそごそ使ってない部屋に閉じこもって39歳の男が収録してるって、ちょっとあまりにもあまりじゃないですか。
はい、
さっき義理のお母さん来たんで一回レコーダーストップしましたしね。
はい、
もうちょっとって、お母さんって なりましたからね。そのお母さんギガつく方ですけどね。
はい、
まあこういう平日の昼間からネットラジオの収録してるってだけでもあまりにもあまりなのに、それをさらに一人でやってるとなると、あまりにもあまりにもあまりじゃないですか。だからせめてネットラジオしながら怪談語って、それを流用したいっていう、まあ本当に最底辺というか、まあ最底辺というとネットラジオとかラジオトークに失礼なんですけど、まあ先ほど言った歌舞伎町のCシャバーみたいな感じですよね。
そうですね、
はい。まあなので怪談をいろいろやりたいんですけど、まずちょっとね、怪談ではないメールをまず、面白いというと本当にこれもまた不謹慎なんですけど、
はい、
ありますので、ちょっとズーム人生相談的なノリもあるんですけどね。白線途切れ途切れさん。
あ、前もいただきましたよね。
うん。
うん。
20代女性、大阪の方ですね。
ありがとうございます。
こんにちは。白線途切れ途切れです。20代後半、大阪の自利品リスナーです。コロナの影響で在宅勤務になり、テレワークとオンライン飲み会、なんやかんやで、今月のデータ通信量がすぐにつきました。 じゃあ楽天アンリミットがやるといいかもしれないですね。大阪でコロナの自粛要請がきつくなる前に吉田会長にお会いできて本当に良かったと思っています。あ、これはあのイベントのいらしたっていうことですね。コロナ自粛ギリギリで滑り込んでやったロフトプラスワンのウエストのイベントですね。まあ、あの時点でギリギリアウトでしたけどね、イベントやんの自分が体験した怪談というかちょっと嫌な話を書きます。長いので分けるべきかと思いましたが、続編期待を持続できるような話ではないので一気に書きました。こんな話垂れ流すところがないので形にできただけで満足です。ラジオで読まれなくても構いません。私は夢でいろいろ見ます。予知夢らしきものもあります。一度母が飛行機の機内で死ぬ夢を見たとき、それを伝えると母は直近の飛行機の予約を急いでキャンセルし新幹線移動に変更しました。すると乗るはずだった飛行機は大型台風で欠航し、年に一度の大切な国家資格の試験を間一髪で受験できたということがありました。あ、なるほど。まあ、飛行機で死ぬとかね、墜落するとかっていうことではなかったんですけども、確かに結構人生に関わるような重大な予知で助かったってことですね。そういう変なことがある夢の時は起きても夢の感覚は残っていて鮮明に覚えており、気持ち悪いことが多いです。吐きそうなくらい気持ち悪い鮮明な夢がありました。実の父親に襲われる夢です。二度見ました、吐きそうなくらい気持ち悪い。あ、ごめんなさい。一度目は小学校高学年、思春期入りたての頃ですが、その夢のことを意識したのは結構最近です。両親が離婚する前、父のアルコール依存症に悩み病んでしまった母が受けていたお寺に入ってたんですね。一週間ほど入り、外界と謝絶する治療、かっこ内観、内側を観察すると書いて内観というものです。ご存知でしょうか。はい、を、まあ、母がやっていたので、その母に寄り添うために私も受けてみたことがありました。身近な人との一番昔の記憶から順に思い出して、感謝していく作業を延々と繰り返す。父とのことを内観する段になったとき、私が父と全く口を聞かなくなったのは、あの夢のせいだった、ということを思い出したのです。まあ、乱暴される夢を昔見てた、ね。鮮明な夢と言いましたが、しっかり意識するまでは忘れていました。勝手に深層心理からあんな夢を見て嫌になっておいて、申し訳ない、恥ずかしい、といった思いでずっと封印していたのだと思います。まあ、夢の出来事ですもんね。言ってみれば、ただ。その時は、思春期の女児、女の子は一時的に父親に反発することが多いという認識があり、ステレオタイプに自分が当てはまったものとばかり思っていたのですが、口を聞かなくなってやっと次にまともに話したのは20代半ば、両親の離婚の後のことでした。つい最近じゃないですか。それはちょっと自分でも異常だなぁとは思っていました。両親の話が進むにつれ、母から長女の私に向けていろいろな告発がありました。両親に協力して私たちを育ててくれたものと思っていたんですが、実は金銭面は母が全て負担していたということ、それを母は父も出してくれていると私たちに、父にも協力しているというように見せかけていたのです。兄弟は下に2人いますが、その分もです。それから私が大学を卒業した時に2人それぞれに書いた手紙をなぜか交換して読んだ時のことも聞きました。お互いの手紙を読んだ後、父が切れて離婚だと言い出したということも知りました。ずっと会話もなかった父への手紙には、大学までちゃんと出してくれてありがとうと主に金銭面でのお礼を書いていたのです。これどういうことですね。嫌味と捉えたってことですかね。ねえ、ちょっとここでこのエピソードは終わってるんですけども、次のエピソードに入っちゃうんですけど、だから父親は金銭出してないのにありがとうっていうことの手紙を出したから切れた、 このなかなかお父さんもなかなかなかなかの人間ですね。
うん、
で切れて離婚だって、まあ分かんないですけどね、その中心の流れは、その場にいてね、うん、部外者の人間が分かるわけじゃないんで、うん、母からのそういった言い分は自分がいかに辛かったかというものでした。でも同時に仲の良い家族という見せかけがなくなり、急に現れたいびつな家族関係、おまけに離婚の原因を自分が作ったかもしれないということの罪悪感、それらでかなり苦しみ、私も長期で病んでいました。私たち兄弟は母方についてきました。離婚調停中、父と連絡を取ることを母が異常に気にして、精神面の調子を崩すのを見て、面倒くさくなり始めた矢先、2回目のその夢を見ました。同時期に、金縛り中に足元から胸の方に這い上がってくる人の腕の重さを感じていたり、変だなと思うことはいくつかありました。うん、ここなんですけど、途端にちょっと階段見えてきますけどね。
うん。
生き量とか。
ああ、なるほどね、うん。そう、金縛りでね、
うん、
そんな感覚を、うん。
その頃、両親の弁護士を通し、父が私を生命保険の受取人に指定したらしいという話が耳に入りました。
ああ
正直、妹の方が父と仲が良かったし、唯一自分で名付けた弟の方が父も愛着があるだろうに、なぜ10年以上口を聞かなかった私に気持ち悪い、そしてとても強い執着のようなものを感じ、同時になるほどと腑に落ちました。あの夢は父の生き量だ、あの違和感気持ち悪さは私の中にあるもののせいではなかった。客観的な根拠なんてないし、突飛のように思いますが、その時の自分には答えが見つかり、気持ち悪さと奇妙さの説明ができたように感じました。それから父とは連絡を断ちました。というところでこのメールは終わっているんですけども、
ちょっと怖いよねこれ。
生き量って、ごめんなさい、落ち部分を思わず私が先に言っちゃって、本当申し訳なかったんですけど、もっと言うと、生き量もめちゃめちゃ怖いけど、生き量だ、まあ、だ、方がまだ、ほら、例えば、わかんないですけどね、本当にそういうことまで、行為には及んでないでしょうけど、それに類するようなね、そのちょっと手前ぐらいの行為が、昔あってそれはトラウマとなって記憶の底にあるかもとかね、
うん、
うん、完全に当て推量ですけどね、
うん
うん、
でもその結構ね、僕ほら保険屋さんを前やってたじゃないですか、
はい、
でやっぱりねずっと会ってない人、息子だったり娘だったりとかを、うん、受け取り人に指定したがる人ってね結構いるんだよね。
うん、受け取り人は別にいいじゃん。それはまあ、子供だったらずっと会ってなくたって。
うん。
うん、これは違うでしょ？生命保険をかけられたんでしょ？あ、受け取り人か。
受け取り人でしょ？
ああ、はい。
う
ん、確か。
そうだから、
ああ、ごめんなさい。自分の生命保険の受け取り人か。
うん。
まあ、じゃあ別にいいんじゃないの？びっくりした。俺、ごめん。生命保険かけられたのかと思った。自分で読んでて。
だから、間違えちゃった。この、白線さんはさ、
うんうん、
それがこう、異常な執着に見えるっていうのを言ってたけど、
うんうん、
結構ね、その一番逆に何にもしてあげられなかった人に、受け取りにし、
うん
うん、できますかっていうことってのは結構僕が実際仕事としてやってて、
うんうん、
意外に多かったんだよね。
まあ、まあ、なんとなく気持ちの流れとしては、腑に落ちますよね。
そう、だからそれは多分いろいろそういう夢のことだったりとか、
うんうん、
いろんなことでちょっと結びつけて考えちゃってるから、
うんうん、
異常な執着に見えちゃうかもしれないけど、うん、多分ねそれは意外に普通のこと、
うん、
逆にこう長く一緒にいた息子、息子とか娘よりもちょっとしかいてやれなかった人の方に多めに残してあげたいっていう人がね結構多い、
はいはい、
かったもんね。うん、まあ、それはそんな心配しなくていいのかなって気はする
けど。まあ、代替行為でしょうね。代償というかね。
うんうん、
そっかそっか。ああ。まあ、じゃあ確かに、生命保険かけられたのかと思って結構ゾッとしたんですけど。それはやばいもんね、さすがにね。
そう、だから、そうだけど、まあね、子供の時のさ、実際その父親に襲われてるだかもって夢の話はさ、なんかちょっと不気味な感じがするよね。
だから多分そこまでは言ってないんでしょうけど、例えばそれを父親の方も別にそういうつもりではなくても、うん、なんとか思春期以前ぐらいの10歳ぐらいの女児としては嫌だったこととか、がトラウマになってて、それをはっきりあれ嫌だったなーって明確に覚えてて、時々繰り返し思い出すの方がまだ良くて、気持ちの底に沈めちゃうとこういう変な歪みとなって現れるっていうのは階段のメカニズムと全く一緒ですね。
ああ、そうですね。まあね、その今連絡立ってるってことだけどさ、まあそれでお互いこうね、心があれだったら、まあ、そういう形の、
距離を取った方がね、健全な関係を保てるんだったら距離取ればいいしね。
うん。
菅田さんとお父さんみたいにね。
そうね。
まあ、あとはあれですかね。アメリカンヒストリー X の DVD を見れば解決するんじゃないですか。
今ね、うち我が家で結構それ流行語になってる
んです、何か問題があると。
なんかもう本当なんか撮影ドタキャンになってさみたいな話をお嫁にすると、嫁が、はい、じゃあアメリカンヒストリー X 借りてこいかのあれやっぱしね、はい、マニさんの本当にこういい人感が出てる、はい、
すごいオプティミズム楽観主義ですよね。まさか、まあ、もうこのコロナでね、ものすごい大変な世界情勢になってますけど、アメリカンヒストリー X の DVD 借りてみれば全部解決しそうな気もしますしね。
ね。
まあ、あと、やっぱりうちらは性格がねじくれてるんだなっていうのは、それも自覚はしましたけど。
はい。
まあ、でもね、真面目な話、ジェラルドのゲームはいいかもね。
あ、そうですか。はい、それ僕ちょっと知ってるんですけ
ど。ラジオでもちょっと話してますけど、
うん、
スティーブン・キングが原作で、でね、監督もね、ごめんなさい、今名前がパッと出てこないけど、結構いいホラー映画撮ってる、
はい、
俺と同世代ぐらいの期待の監督なんですけども、結構年上の恋人がいる女の人が、ちょっと山深い別荘に、まあ、金持ちなんですよ、その、結構もう50代ぐらいのおじさん。のね、恋人の方は。なので、その金持ちの別荘に行って、で、縛りプレイが好きだったんで、そのおっさん。ベッドに完全に拘束されて、ね、手錠で縛り付けられてやる途中に、やっぱそのおっさん、年なんで、副上司しちゃうんだよ。で、自分は縛り付けられたまま、他に助けを呼ぶ人もいない。
あ、面白い。
窓も開けっぱなしだから野犬とか来るかもしれない。別荘に行く途中に野犬とか見てたんで。
うん。
で、死体もあるし、ベッドの脇には。は
い、うん。
で、そうこうするうちに本当に化け物みたいなやつが出てくるんですけど、本当に。
はい。
化け物が夜中出てきたりとかして。で、そう、初めなんかそういう、ソリッドシチュエーションホラーなのかなと思いきや、
面白いですね。
でもね、またどんでん返しがあるんですよ。
スティーブン・キングの原作？
大抵クソだけど、これはね、ホラー映画じゃないんで、
はい、
ちゃんとしたホラー映画だと、大体クソになるじゃん、スティーブン・キング原作って。
まあ、映画は多いですよね、そういうのね。
うん。ただ、ホラー映画以外だと、傑作が結構多いじゃん。
スタンド・バイ・ミーとか。
うん、だったり、キャシー・ベイツが出てるやつ。
ああ、あれ、ミザリー、
ね。あ、ミザリーとか。
はい。うん、
それの典型例ですね。これ、ホラー映画ではないんで、実は。
うん。
途中からそれが分かってくるんですけど。
それが、
はい、
差別をしなくなる。
違う、だからこの白線途切れ途切れさんのこのメール内容に結構適した、はい、これでパッと、あ、じゃあジェラルドのゲーム見るといいなって、
あ、ちょっと、そうなんです
ね、はい、思いましたね。あのドリアン今に先生の DVD 療法を、うん、本人いないんで私がやるとしたら、
はい、あ、なるほど、
うん、
じゃあジェラルドのゲームがおすすめです。
はい。ってことで、ネットフリックスかアマゾンプライムかどっちかでタダで見れます。
ああ、そうですか。
はい。
ヨンティライミです。
はい。まあ 100% 問題解決したと思うんですけども。
はい。
はい、吉野さん。
はい。
はい。これもまた、久しぶりに送ってくれましたね。
はい、
あの断密みたいな喋り方の人ですよね。
うん、わかります、覚えてます、はい、
でこれまた怪談ではないんですけど
、はい、
こんばんは、吉野と申します。つい先日友人から聞いた話です。昨年の6月、彼は住んでいるマンションの自治会長に就任しました。順番で回ってきてしまった役職です。一年間の任期も無事終わろうかという4月の半ば、トラブルが発生しました。エントランスのドアガラスが大きくひび割れていたのです。実は数ヶ月前にも同じドアに小さくですがひびが入っていました。築年数が長いマンションなので経年劣化だろうとすぐにガラスを取り替えました。その矢先の出来事、しかも今回は何かをぶつけたような大きなひびです。いたずらだとしたらあまりにも悪質です。管理会社と相談し、防犯カメラを確認することになりました。そこに映っていたのは、セラミックの書類ケースごと勢いよくドアにぶつかる酔っ払いの姿でした。防犯カメラを確認したこととともに、心当たりのある住人は申し出るようにという張り紙をしたところ、すぐに犯人は名乗り出てくれました。この自粛ムードの中、酔っ払って起こしたトラブル、気まずさのあまり言い出す機会を図りかねていたようで、弁償にも素直に応じてくれたそうです。しかしながら、友人は未だ頭を抱えています。防犯カメラは、もう一つ別の事件を捉えていたのです。彼のマンションのドアは自動ドアではなく、縦に長い棒状の手すりを手前に引いて開ける作りになっています。はいはい、まあ、ちょっと昔のマンションってことかな。カメラにはその棒状の手すりを上から下までねぶり舐め回す初老の男性が映っていたのです。データ保存期間である3ヶ月分を確認したところ、1日にきっかり2回、そして最新データにもしっかりと手すり舐め男は映っていました。いつから彼は手すりを舐めているのか、一体何が目的なのか、このご時世、彼自身は怖くないのか、個別に訪問してやめるように言えばいいのか、そもそも自治会長といえども、なぜそんな変態に会いに行かなきゃいけないんだろう。ガラス事件同様に本人の自白を求める張り紙をしようものなら、マンション中の住人がパニックを起こすでしょう。まあ、時代はいつの間にか彼にただの変態以上の意味を与えてしまっていました。私はその友人にアルコールスプレー少しだけど送るねと言ってあげることしかできず、オンライン飲み会を終えました。オンライン飲み会だったんだ。それ言ってなかったよね、最初の方で。ズーム飲みしてたの。ズームかどうか知らないけど。
ああ、でもやっぱ吉野さんは本当文章がこう流麗な感じするよね。
皆様、うがい手洗い大切に、お体ご自愛くださいませ、というね。
はい、いや、あの昔さ、
うん、
あの ノブ少女っていう写真撮ってる人いましたけどね。
はあ、その常識のように言われても知らないんですけども、
あのドアノブを舐めてる女の子の写真みたいな、うん、ちょっとサブカルみたいな界隈で一瞬だけ流行って、
うんうん、
けって思いながら僕は当時から見てましたけれども、
それの影響を受けてるってことかな。
でもね、なんかちょっとそれを思い出しましたけど、
うんうん
うん、
まあ確かにね、これまあただまあ一人だけですからね、舐めてるのは、そのおじいさんがコロナ陰性である可能性はまあ十分高いので、別に陰性であればいくら舐めようとね、100回舐めたからコロナウイルスがつくわけではないんで、
うん、まあだからあれでしょう、逆にそのコロナの前からやってて、たまたま今コロナだから別の人が与えちゃってるって話でしょ、
うんうん、言い出せないし、張り紙でね、ちょっとあの学級会の先生みたいに目つぶってるから犯人だけ手を挙げろみたいなこともできないっていう、う
ん、さ、
うん、
なんかこう人が見てないと、
うん、
何かあえてこう変なことやってみたくなっちゃうことってたまにあるじゃないですか。
まあありますよね。ちょっとまあもちろん一番軽いところで言えばチンポジを直したりとかね。
まあそうね。
うん、ただ確かにこのご時世どこでも監視カメラあるから見ようと思えば見られちゃうんですよね、
うん、なんかね似たような話誰から聞いたか覚えてないんだけど、
うん、
夜中にすごい誰もいないコンビニ、
うん、
行ったら店員が四つん這いで歩いてたことがあるっていうのを見たこと、あの見たか聞いたかしたことがあって、
菅田さんの嘘ですよね。
いや、僕の話じゃないです。今、
人の気を引こうとして。また、はい、ね、あの、嘘つく人は、あの、自分じゃなくて、これ、友達から聞いた、友達がそう言ってたから、体験、友達の体験談だからっていうパターンの嘘も結構つくんですよ。僕結構、結構、嘘の呼吸2の方であるんです、それ。嘘の呼吸1の方は自分の体験談なんですけど。
多分、それは僕、はい、2チャンネルで、
ね、ああそれもね、嘘の呼吸3の方ですね。
いや、あのね、変な気候、
鬼滅の刃見てます、読んでます、菅田さん。
読んでないです。
いるんですよ、そういうのが、嘘柱っていうのが。
ああ、そうなんだ。
うん、嘘の呼吸3の方、2チャンネルかっこ現5チャンネルですよね。
はい、なんかでもその話は俺はゾッとして読んだ聞いたかしたのは覚えてるの。
うんうんうん、
なんかそういうさ、変なことしたくなることってあるし、まあそういうのが逆に性的な趣向な人っているんじゃない。
まあ私、まあちょっと性欲というか性的なものともまたちょっと違うよね、その四つん這いになって歩いてるって、うん、ちょっとドキ、まあ、ドキ感というか、
うん、それは多分だから変なことしてる俺が面白いとかって自分の中で思って貫徹させてる人なんだ、うん。
でも今はほら監視カメラもあるし、それをね、ネットに上げて誰も見てないと思ったら日本中に転載されて炎上したのがね、つい数年前のバイト君の炎上で山ほどありましたからね。
いや、あのなんかさ、警察24人みたいな番組でも前、うん、夜中にサドル舐めてる人
あ、そう
の、やっぱ監視カメラに映っちゃって、
あ、でもサドル舐め男いたよね、確かに結構大きなニュースになったよね、うん、
で、あ、でね、多分それとは違うのかな、
あ、
その監視カメラの映像が実際その警察に24時に出てたんだけど、
うん、
結構やばかったのもありましたしね、だから見てないと思って変なことする人ってのは一定数いると思いますよ。
だ、それもあれかな、今一番ホットな都市伝説、窓から首ひょこひょこ女も、そっち系かな。
あれはほら、南西かなんかが。
そうそう、南西発祥で、まあ、わかんないですよ。創作の可能性も結構あるんですけど、南西発祥の都市伝説が怪談がないから、作ろうぜみたいなノリで作られた。まあ、少なくとも広められたのはそういうノリですよね。元々のネタが嘘か本当かは置いとくとして。南西でこれ広めようぜってなったのはまあそういうノリなんですけど、
うん、
で、ある時からなんかまた、それも特定の人がらしいんだけど、八王子の話だっていうことにしようとしてて。まあ、何かちょっと、まあ、単純にもう、話も何もないんだけど、夜、アパートで寝てたり、一人暮らしで寝てたりすると、夜の窓の向こうから、ひょこって、女が首出してくるの、すごい怖いよね、っていう。え、そんなやついるの？いや、いるよ、結構いるよ、みたいな。あの、南ジェで、何でも実況で、流行ってる窓から首ひょこひょこ女。で、私もちょっと、あの、その、ルーツとか元ネタというか、電波の仕方を調べたくて、ツイッターで情報提供、呼びかけたりしたんですけどね。ただまあ、それ自体は別に、ものすごく不可思議な現象ではないので、あってもおかしくはないから、そういうノリかもしれないですよね。今ちょっとこれで、アパートの、この全然知らない人のアパートだけど通りすがりに、首ひょこって出したらどうなるんだろう、ドキドキみたいな。
うん、だから。
だって平山夢明さんもなんか本、エッセイで書いてましたもんね。
あ、そうですか。
なんか、あ、よ、煮詰まって、原稿が煮詰まって、夜深夜散歩しに行って、なんとなく人ん家の玄関ドアノブに手をかけたら鍵が開いてて、あれ開いてるなっつって開けて中入ってって、お母さんと娘さんが寝室で寝たのかな、でお母さんがこたつで寝たのか、でベッドが一つ開いてたの。だからなんとなく、あ、ベッド一つ空いてるなっつってベッドの中に入って、
なんとなく
そう5分ぐらい横になってて、あ、やばい、こんなことしちゃダメだ、原稿書かなきゃっつって外に出て行ったらしくて、今近所なんで顔は見知り、顔見知りではあったらしいんですよ。なのでそれから絶対あの二人は寝てたから大丈夫だろうとは思ってんだけど、なんとなくそれからというものを道ですれ違うときに目をそらすようになった、そのお母さんが、
うん、
なんとなく目をそらすようになった気がするっていうエッセイを書いてましたね。
あ、すごい平山夢明っぽいよ
ね。はい、多分どこまで本当かは知らないんですけど、
うん、そうね、だから、うんうん、なんかそういう類の精神状態の人なんだろうね、きっとね。
うん、
5ティラ
エビです。はい。そろそろもう30ティラエビ溜まってんじゃないですかね、吉野さんの。